正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は4月27日月曜日でございますが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。僕と荻野さんはね、ありがたいことにこうやってラジオのお仕事をいただいてね、皆さんね、こうやってお声を届けることができて、でもね、中にはやっぱりもう仕事が全然できなくてと、もうラジオなんか聞いてる場合じゃないっていうね方も中にはいらっしゃると僕はお察ししておりますが、なんとか乗り切りましょう。いろんなね、ただこういう時期っていろいろやっぱりそれぞれなんでしょう、時間があるわけでね、考える時間が、
そう、逆にね、そういうふうに考えるとなんか貴重な時もあるんじゃないかな。
そうですよね。でこれが収束した後、新型コロナウイルスね、この感染拡大が収束した後、さあどんな世の中にしていこうかと、ね、そういうことを、僕は毎日のように考えてるんですが、
本当そうですね、
皆さんぜひ前向きにね、乗り切っていただきたいと思います。放送の方は通常通りお届けしますので、そちらの方はぜひよろしくお願いいたします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてということで、今日の正木明の地球にいいことはですね、ゲストに来ていただいてますと言いますか、なかなかスタジオに お呼びするわけにはいかないので、
この時は、仕方がありませんので、
こんな中電話をつないでですね、お話をいろいろ伺おうかと思います。今日のゲストの方はですね、アースデー神戸実行委員会の山本玲子さんです。山本さん、
つながった。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ね、ちょっと遠くで子供の声が聞こえたんですけども、お子様ですか？
いえ、実はね、今公園からお電話をしています。
公園、外で？
外からですか？
はい。
そうですか。
それは何か理由があるんですか？
実は私もテレワーク中だったんですけれども、急に会社に来ることになってしまい、会社でちょっとお話しすることができなかったので、静かなところと思って公園に来ました。
そうなんですね。
やっぱりね、子供さんは外に出てますね。
すいません、わざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
で、この、今日は山本さんにいろいろお話をね、お聞きしようと思うんですが、アースデー神戸、これアースデーはカタカナで神戸は漢字、この多分ラジオを聞きの皆さんはちょっとね、何かなって思ってらっしゃる方多いと思いますので、このアースデイについて、どのようなものなのかお話しいただけますでしょうか。
アースデイというのは、もともと1970年にアメリカ の、上院議員のネルソンさんという方が、4月の22日をアースデイというふうに呼んで、地球の環境についてみんなで考えようという集会を開くことを呼びかけたのがきっかけで起こったことなんですね。それを学生運動をしてたデニス・ヘイズさんっていう人が、いろんな人に呼びかけて広まっていったのが、このアースデーということなんです。
スタートは1970年、
そうですね、
今からですから50年。
50年、
でもかなりですから、最近はやっぱり気候変動問題ってね、すごくやっぱり扱うようになってきて、ニュースなどにもね、だいぶ取り上げられるようになりましたけども、70年代って言ったらまだまだですよね。
そうですよね。当時はまだね、その工業とかを盛んにこう発展させるみたいなことの方が大きくって、その環境について考えるとか、その国で政策を作るっていうことはまだ少なかったらしいんですが、この方がその皆さんにこう呼びかけて、もっと考えようみたいな話で進んでいったようですね。
ちなみに私9歳であります。荻野さんは年齢言わなくて結構。
ありがとうございます。ドキッとしました。
かなり歴史があるということですよね。
そうです
ね。
これ毎年4月の22日をこのアースデーというふうに定められたということなんですね。
そうみたいですね。
で、その主な目的としてはその地球環境についてあのこう人が集まって考えましょうというそういうきっかけを作るという形なんでしょうか。
そうですね、うん、あの地球環境って、まあ、気象とか天候とかもそうですけれども、はい、まあ、地球上で起こっているいろんな問題ですね、うん、あの貧困の問題とか平和だとかそういったこともあのいろんな課題が地球上にあるいろんな課題を解決するために、うん、その場で、まあ、市民レベルで話し合ったりとか考えたりする機会を作りましょうというのが目的ですね。
ということはその自然環境とかだけではなくても、うん、まあ、ある意味社会全体の、まあ、問題点について話し合いましょうみたいな感じでしょうか。
そうですね、うん、多分どれもあのつながっている
わかります
ような気がします。はい、
うん、そうですね、うん、でそのアースデーはアメリカがスタート1970年にそして、まあ、それを受けてということになると思うんですが、はい、アースデー神戸というのを山本さんは実行委員会のお一人として活動されているわけですよね。
はい、はい、そうです、
うん、このアースデー神戸というのはいつ始まったんですか。
アースデー神戸は2007年に始まりました。だから今年で14年になるんですよね。
14年目、
はい、歴史ありますね、それなりにね。
あのこのアースデー神戸はあのなんかこうスローガンみたいなのがあるそうなんです。ちょっとお聞きしてるんですけども。
そうなんです、うん、あの感じる、つながる、変えられるっていうスローガンがあってですね、
うん、
こういった環境問題ですとか、まあ、地球のこと全般を楽しく知っていただく。なんかどちらかというとこう環境問題とか貧困とか平和って言われてもすごくこう大きな問題で話し始めると難しかったりするんですけれども、
うん、
私たちのイベントではマーケットとかワークショップとかがありまして、
はい、
そういったことを体験したりするのを通じて実際に自分で心地よさとか楽しさとかを体験してもらって、まあ、感じるっていうことですよね、うん、美味しいお食事とか、
うん、
あと海外の雑貨とか、うん、自然の素材でできたものとかを見たり、うん、聞いたり食べたりしてもらって、
うん、
それを提供している方々がそういった活動をされている方々が多いので、
はい、
そういう方のちょっとこう詳しいお話をちょっと聞いてもらったりとか、
うん、
そのもののとか地球にちょっと思いを馳せていただくような時間を作って、
うん、
まあ皆さん同じような意識でこう来られていると思うのでそういう人たちがいっぱいいるんだなっていうつながりを作って、またこのイベントが終わってからでも、
うん、
ちょっと小さなことでもいいので、
はい、
自分ごとにしてもらって、
うん、
なんかいつもと違うっていうかちょっと意識した生活とか一歩何か進んで
み
んなが行動していくことで、
う
ん、未来がこう少しずつ変わっていけばいいなっていう、う
ん、なるほど、
ね、
はい、
素敵ですね。
あの、はい、実はこのね、正木明の地球にいいことというこのラジオ番組なんですが、昨年スタートしてるんですね。まあ、もちろんその今地球はこんなになってますよっていう情報をお届けして、あのこんな取り組みがあるんですよみたいなあの情報をね提供する番組なんですけども、やっぱりね一番難しいのはその身近に感じていただくことだと思うんですね、環境問題というのを。まあそのアースデー神戸2007年に始まったっていうふうに、ね、伺いましたけれども、なかなかやっぱり工夫が難しいところですよね。そのあたり、そのいかにこの身近なんだよっていうのを分かっていただくという。
ですよね、
うん、どのようにお考えでしょう、そのあたり。
なんでしょう、専門的にこの気温がとか気候の変動がとかいう言葉を使ってしまったり、話を聞くだけだとどうしてもなんかちょっと遠くに感じてしまうと思うんですよね、うん、
はい、
なんですけれども、まあ、なんでしょう、身近に本当にこう芝生の大きな広い公園の、あの中で開催するんですけれども、
はい、
そこでテントを立ててもらったりとか、小座を敷いたりとかして、
うん、
もう本当にこうお空の感じとか空気を感じてもらったりとかすることで、
いいですね。
うん、自然っていうのをこう肌身で感じてもらうっていうことで、何かこうきっかけになったらいいなみたいな感じですかね。
なるほどね、 いやあのこれラジオなのでね言葉でしかお伝えすることできませんがなんとなく楽しそうな、
は
いう
んね、イメージができました
イメージが
なんか、ね
さんさんと降り注ぐ太陽の下みたいなイメージがありますが、ちなみにこのアースデー神戸っていうのは大体どのあたりで毎年開催されるんですか。
あ三宮駅の、はい、ずっと海側にある港の森公園というところで開催しています。
ほうほうほう。で今年はちなみにいつその催しをされる予定だったんですか。
5月の4日と5日の予定でした、
は
い、
うん、
いい時にね、
一番気候のいい時にね。でも今年はやはりまあ中止せざるを得ないと、
はい、
いうことなんですね。わかりました、ここで山本さん1曲お届けしてはい、その後にもう少しアースデー神戸のお話とその後ですね、はい、山本さんご自身の環境地球環境についての思いなどをね、はい、伺いたいと思いますので、
はい、
もうしばらくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
それでは1曲お届けしましょう、
はい、コールドプレイでサイエンティスト。
Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Oh, let's go back to the start Running in circles Coming in tails Heads on the sides apart Nobody said it was easy It's such a shame for us to part Take me back to the start. I was just guessing the numbers and figures, pulling the puzzles apart.
コールドプレイでサイエンティストを聞いていただきました。
はい、さて今日のゲストはですね、お電話でということなんですが、はい、アースデー神戸実行委員会の山本玲子さんと電話をつないでねいろいろお話を伺っているんですが、はい、山本さん、
はい、
後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さてここからはですねこの山本さんご自身のお話をちょっとね伺いたいなと。実際その環境問題に取り組む方々、うん、興味をお持ちの方々はどんな人間なんだというのをほとんどの方僕もある意味ね興味がありますし、それを伺うことで多分身近に感じられる方も多いと思いますので、
ね、感じるですからね、うん、ちょっと山本さんのことも感じたいですね。
山本さんすいませんちょっとプライベートのところに入るかもしれませんが
受けた、ね、でもつながりたいってこういうこともねやっぱり、はい、いいかなと思いますので、うん、お願いします。
お願いします、はい。まあ、今回その新型コロナウイルスによるまあパンデミックでもうねそういう言葉にかもしれないじゃなくてもうなってしまってるといった状況ですよね。で、
はい、
山本さんその環境保護活動をされている立場から今回のこの状況っていうのはどのように捉えられておりますか。
そうですね、なんかね今本当にたくさんの人がこう病気で苦しんでいたりとか、
はい、
もう特にね医療関係の方がすごく努力してくださってることを思うとですね、あんまりこうなんて言っていいのか難しいところもあるんですけれども、
はいはい、わかります。
今回のことって その特定の誰かとかじゃなくて、うん、もう子供から大人までとかも国も人種も関係ないような感じで、うん、みんなが、はい、ね、全世界のみんながこう同じウイルスに向かって、
うん、
こうそれぞれどうしたらいいかっていう予防をしたりだとか立ち向かっていったりだとかをされていると思うんですね、うん、
はい、
それってなんかその環境に対するこう考え方っていうのとすごく似てるなって思ったんです、
うん、
っていうのもその環境っていうのは本当にこう国とか地域とか人種とか性別とか関係なくこうみんなが住んでいるところなので、まあ地域によっていろんな差はあるかもしれないですけれども、それぞれの場所でそれぞれがこうどう行動していけばこの地球が守られるかっていうのをこう考えるのとすごくよく似てるような気がするなと思っていて、そういうことが何かこう環境とか世界を考えるきっかけになるのかななんていうのはぼんやりと思っていたりします。
なるほど。この新型コロナウイルスもそのある意味環境破壊、気候変動問題もある意味社会を大きくその社会にダメージを与えるという意味では共通点もあるかもしれないですね。
そうですね。
もともとね、ちょっと立ち戻りまして、山本さんはなぜこの環境保護活動というかこういうねアースデー神戸みたいな活動をねされるようになったんです。なんかきっかけはあったんですか？
きっかけはですね、はい、結婚して子供が生まれた時に、
うん、
まあ、子供が食べるものとか着るものだとかの、まあ、そういう素材とかにすごく興味を持ったのがきっかけだと今考えると思うんですよね、うん、
なるほど、
はい、うん、なんかこう美味しいお野菜とか、うん、安心安全なこう無農薬のとか有機野菜とかっていうのを買って食べてみたりだとか、
うん、
あとは何でしょう、お薬だけを使うのじゃなくて、うん、アロマセラピーとかをしてみたりとか、
うん、
そのいろんなこうことを試したりする中で、その農家の人ですとか自然栽培の人ですとか、
はい、
そういうなんか植物のこともそうですけど地球環境のことみたいな、
うん、
のお話をそういった人たちがよくしてくださることを聞いて、なんか自然に優しい生き方っていうか、
うん、
人にも優しい生き方とか暮らし方っていうのを、
うん、
考えたときに、まあ、ちょうどアースデーとかがそういうのを提案していたりだとかっていうのがあったので参加してみたいなと思って、はい、最初は参加者だったんですけれども。
あ、そうなんですね。ちなみに今お子様はおいくつになられましたか？よろしければ。
高校2年生、ああもう3年生になりましたね。この時
間うちの娘と1歳違いです。うちは高2になりました。
近い関係ですね、うん、なんか、
いや実はね、今その山本さんのお話を伺ってて、僕も少し前にこの番組でもお話したかもしれませんけども、うん、その子供ができた時点で本当に何でしょう、目先じゃなくてこの子の将来というかね、この子が大人になったらというふうにすごくね考え新たにしたのを今もまた思い出しました。同じですね、おっさん。
そうですね。そう、なんかこの子たちのためにとか、この子のさらにその先のための未来に何かこう今私たちがしないと残らないものがあるんじゃないかみたいなことをなんか考え始めたんですね。
確かに。
最近その高校生も含めてね、若い方のその環境に、対する環境問題に対するその行動であるとか言葉であるとかがかなりこう出てくるようになったじゃないですか。
そうですね。
どのようにお考えでしょう、このあたりは。
多分私が高校生の時とかって、うん、そんなこと考えずにただ遊んでたと思うんですね。
私もです。
みんなそうかも。
そう考えたら今のこう若い人たちっていろんな影響があってそういうことを考えて、
うん、
まあこうなんか考えるきっかけはいっぱいあるんだなっていうのはいいなと思いますね。
うん、山本さんはもうこの活動をもうまだまだもう続ける。
そうですね、はい、いろんな人と、なんか、なんでしょうね、その今、スタッフの中にも、小学生から、はい、まあ、年配の方までいまして、あまり関わらないような年代の人とか、
うん、
とも一緒になんか、一つのことに向かって何かができるのが、まず楽しいなっていうのがあるのと、うん、それぞれの立場でなんか、いろんな思いをこう伝え合って何かができるのっていいなって思ってます。
なるほど。まあ、今年はどんな形でね、その、アースデー神戸実現できるかどうか、難しいところですけども、
はい、
毎年頑張って続けていただきたいと思います、はい。
そうですね、なんかまたいろんな仲間に出会えたらいいなと思っています。
そうですね、
はい、
最後になんかリスナーの方にお話一言ございましたら
あ、そうですね、何かをきっかけに何か変えてみたいとか、うん、いろんな人とつながってみたいとかっていうことがすごいアースデーってできるイベントだと思っていまして、
はい、
楽しく一緒になんかそのイベントのことをどうやって楽しくできるかとかいろんなことを伝えられるかっていうのを一緒に考えていく仲間がいっぱいできたらなと思っていますので、もしよかったらご一緒できたらいいなと思っています。
はい、わかりました。なんかちょっと、ね、ラジオを聞きの方で、あ、ちょっとこう興味あるなっていう方がもしいらしたとしたら、どのようにアクセスしたらよろしいですか？
アースデー神戸2020かな、
うんうん、
で検索していただいたら、はい、インターネットでホームページが出てきますので、こちらからお問い合わせいただいたらいいかなと思います。
あ、はい、わかりました。今日はすみません、こんな中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またお仕事に戻られるんですか、この後？
そうですね、はい、戻ります。
頑張ってください。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、失礼いたします。
失礼いたします。
今日はアースデー神戸実行委員会の山本玲子さんにね、お話を伺いました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日はアースデー神戸実行委員会山本玲子さんにね、お電話をつなぎまして、はい、まあ、いろいろお話を伺いましたが、残念ですね、イベント自体ができないのはね。
そうですね、5月の連休のね、とてもいい日にセットされてたんですけれどもね、
はい、結構広いテーマでした ね、
はい、ね、なんか感じる、つながる、変えられるっていう、まあ、スローガンもあって、それで環境のことだけかなと思ったら、割といろんなこう自然とのつながりから、なんかこう子どもさんのこととか大人のこととか、いろんな、なんかいわゆる今 の、 あの SDGs、
はい、
のテーマがねありますけれども、なんか私それとすごく共有してるななんて思いました。はい、で今回はその SDGs をテーマにイベントも考えていらっしゃった、
意識されてイベントを ね今年やろうかなって考えていらっしゃったという ね、はい、あの手元の資料にもあるんですが、残念ながら屋外でのそういうね大規模のイベントはちょっと避けなければいけないといった状況になった
ね。ちょっと残念でしたが、またね、
そうですね、ぜひまたね、あのこのラジオでも紹介できたらと思いますが、さて、毎月この番組ではプレゼントをね、はい、お届けしているわけなんですけれども、もう月末ということで、
早いですね、
来週にまたね、4月分の当選者の発表をしたいと思いますので、ね、そちらの方もぜひお楽しみに、またあのもちろんね、来月もまたプレゼントありますのでね、宛先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、こちらまでお寄せください。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールではmasaki@jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております、はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。